相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。じゃあ経済学のお話から。
経済学、
うん、コンビニのさ、
はい、
あのストロベリー買おうと思ったんだ。
ストロベリー、
うん、いちご買おうと思った。
コンビニの、
コンビニの、そしたら1600円。これさ、俺もう、え、何これ、誰がどう買うんだ、
はい、
高いね。
コンビニでいちごを買おうと思ったことがなかったです。
ああ、そうだよな。普通はあのスーパーマーケット、
はい、
でも高すぎない。
高すぎる。
もうまるで高すぎ新作だぞあれは。
そうですね、
うん、それで俺あまりの感動でね、その写真を残してあります。
おお、
うん、すごいね。
普通の1パック
1パック1600円。多分ね、俺500円とか600円とかさ、高くても700円。
あ、でも今高いんですよね、いちご
でしょ、
はい、
でこれね、インフレだよ。
うん、
これインフレっての、インが触れたんだよ。
インが触れた、
インフレ。それでコス、まあ、俺一応経済学部 の、
はい、
あの講師をやっておりましたんで、
はいはいはい、
コストプッシュ型のインフレっていうのが、
コストプッシュ型、
うん、コストプッシュ型のインフレってあって、はい、これはねあまり良くない、
うんうんうん、
どういうことかっていうと、輸入価格が上昇したために、
はい、
商品価格に乗せなければならない、
はい、
うん、でそんなことやると物価が高くなるから、はい、みんな困るじゃない、
うん、
だから給料上げなきゃならないんだよ、
うんうんうん、
なで給料上げるじゃない、
はい、
そう、給料上がってくるから、
はい、
いいなっていう感じになるけど、上がった給料の分物価が上がってるわけだから、
はい、
潤ってないわけ、
うん、
全部出ちゃうわけ、
はい、
だからコストプッシュじゃダメなんだよね、
うんうん、
経済発展によるなんていうかな、インフレでなければ、
はい、
だから悪いインフレと言われているっていうことを、俺これ3年ぐらい前にこの番組で話した
んだ、うんうんうん、
コストプッシュ型の悪いインフレが起こりつつあると、
はい、
これはいかんぞということなんだけど、
はい、
起こってしまった、
うん、
ただね、日銀の見解はそうじゃなくてね、
うんうん、
給料が上がってきたので、
はい、
これいいことで、物価上昇 2%、3% 来るから、
はい、
物価が上がり給料が上がり、物価が上がり給料が上がっていって、好循環をすると言っているが、
はい、
なんかだっていちご1600円でさ、ちょっとこのラジオ日経の社員たちはいちごを食べられないんじゃないかで、これいい経済なのって話だから。俺は昔いい景気味わったわけ、1980年代に、はい、これは給料も上がって物価も上がるんだけど、なんか給料の上がりの方が良くて、みんな豊かだったけど、なんかね、みんなそれなりに豊かだった。
いいですね、
うん、ということ。友達のお父さんだ、友達の旦那なんか名前豊かだからね。
それ関係あるかな。
よ
あ、でもそういうのもあるのかな、う
ん、なのね、ちょっとね、はい、俺苦しいよね。ところがね、うちの三男なんか今初任給30万ぐらいもらってんだよ、
はい、
だけどその上司は給料一緒に上がらないから、新入社員と上の偉い人の給料が近づいて、で上の人困るじゃない、
はい、
だって新入社員と給料一緒なんだ。
あ、
一緒じゃないけ
ないけど
かなり近い。2年先輩は多分抜かれてるぐらいだから、あれ変えていかなきゃなんだけどさ、
ね、
まあ、これ語ると 2年3ヶ月かかるから、ちょっとこれぐらいにしようか。
はい、
はい、
コメントで泉ちゃん、
はい、
相葉先生お金いっぱい持ってるんだから高いものどんどん買ってください。
俺買ってんだけど買ってんだけど、なんか古い人間だから1600円のイチゴはちょっとな、うん、あとなんか書いてない、
実質賃金下がりまくりです、
ね、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、
ね、
なんか俺よりなんかかっこいいこと言ってるよね。
物価高騰のため日本沈没、
まあ、まあ沈没かな
、うん、
苦しいよ本当にこれ ね、
そうですね。
でこの間も言ったけど、ベトナムにさお金払ったんだよ、システム開発費を、
はい、
だってあれだ、前俺1ドル10010円とか知ってるけどさ、150何円で払ってるからね、
うん、
大変だよな。うん、
お、ダジャレのクオリティ高いですって。
あ、そう、 ありがとうございます。
これが一番嬉しいですか。
もうこんなこと言ってね、はい、喜んでればちょうどね、お金なくても大丈夫なんで。
いやいやいや、お金あるから、
うん、あるんだけど、まあ、あるんだけどっていうか、そのもうほらおっさんだから大体溜まってんだよ
そうなんですか。
若い時はだってね、なかなかみんな大変なのは、俺若い人の気持ち分かるな。
うーん、
今日俺さ、さっき喫茶店にいてからここ来たんだけど、はい、ほらパソコンのさキーボード叩くのがうるさいって俺前言ったじゃん、
は
い
は
い、でね後ろにいたんだけど出てくるとき見たらねやっぱおっさんだった
で、
若い人いっぱいいるんだけど若い人ね結構ね、はい、俺若い人がマナーが悪くて叩いてるのかと思ったら若い人はちゃんと分かってんだよな。
うーん、
おっさんなんだよみんな叩くのは。
かも画面シュッシュってタブレットやってなかったし、打つものがないのかもしれない。
おっさんはそれできない、手が震えるからそうかなと思って注意してやろうと思ったけど、まあ、同じおっさんだから、まあ、多めに見ましたよ。気をつけましょうね我々、あのなんだ壮年よりもちょっと上か気をつけよう。
そうですね、みんなで気をつけて、うん、ハッピーにいきましょうね、
はい、
それでは番組今日も始めていきます、は
い、きましょう。
この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブのマネファームで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトとマネファームでご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場先生に分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。6日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、終値は前日に比べて235円5銭高の 39,066 円53銭でした。終値で 39,000 円台に乗せたのは1月31日以来、5日のアメリカ株式相場の上昇を引き継いだ海外投機筋による株価指数先物への断続的な買いが日経平均を牽引しました。日銀の田村直樹審議員の発言をきっかけに円の対ドル相場が強含むと日経平均は一時伸び悩みましたが、午後はアジア株式相場の上昇も追い風に再び先物買いの勢いが強まり、大引けにかけて上げ幅を拡大しました。5日のアメリカ株式市場ではハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数やフィラデルフィア半導体株指数の上昇が目立ちました。5日発表の冴えないアメリカ経済指標を受けてアメリカ長期金利が低下し、相対的な割高感が薄れた株買いを誘いました。東京市場では東京エレクトロン、アドテストなどネガサの半導体関連株の一角が買われ、日経平均の上げ幅は午前に一時300円を超えました。東証株価指数トピックスは3日続伸、終値は 6.79 ポイント高の 2752.20 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆5201億円、売買高は21億7270万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1192、値下がりは394、横ばいは54でした。
あれ1192ってさ、あれ鎌倉幕府なんだけど、はい、あれ変わったのかね、なんか変わるんだよ、なんだよな、うん、変わるんだよな。
もう変わりました、
変わったんだっけ、
変わった、
ね、俺ね覚えてないんだ、1192いい箱なんだ、
いい箱です、
1185年、
はい、
すげえなー、
いい国でしかなかった。
さて経済番組のお話をしましょう。
はい、はい、
お願いします。では日経先物ちょっと見てください。
はい、
お話してきた通り、先週先々週とお話した通り、ボックスだよね、ボックス券、
ね、
高値がこの辺にあって安値がこの辺にあると、
はい、
で一回グッと下げたんだけど、あのちょっと戻りました、うんうん、ただ依然として、緑の高値が切り下がってます、はい、それから青の高値も切り下がってますので、うん、弱そうな、今日上がったけど今はもうあれだぜ、下がってるからね先物これ、
はい、
あの今のな、あのナイトセッションズのこれ、うんうん、だから俺オレンジにさ何回も何回も近づいてるってことはさ、なんかちょっと下げそうな雰囲気するんだよね。だってトランプ大統領がさ、なんだっけあれ CIA の職員全部解雇するぐらい、ちょっとすげえよな、
ちょ
びっくりだよな、
ね、
うん、なんかすげえ。ただね俺あの人のね、あのトランプ大統領のかなり過激なんだけど、はい、一個一個紐解くと言ってることなんかね俺も理解できるのよ、はい、あそりゃそうだよなってのもあんのよ。
うん、
だけど なんかガキ大将みたいじゃん。それ、それはそうだよなを、本当にやるおじさんとやらないおじさんがいて、やるおじさんだから、旗から見てては面白い。で、これです。で、実はですね、ドル円をちょっと見てみましょう。
はい、
ドル円を見ると、こういうことになっておりますわ。
ドル円。
あ、ネット、あ、
よかった。
よかった、どうだった。なんか俺の口癖がドル円ね、これね、円高になって、初めて見ていただいた方、円高っていうのは、はい、この、これ下がってるのが円高。円高。うん。で、オレンジに当たって横ばって、円安になって、うん、そして横ばって、パンパカ崩れで、今またオレンジに当たってんだよ。
はい。
だからこれね、でもさ、これ、青下がっ、まあ、青の高値は切り上がってるから、わかんないんだけど、でもこの青の角度から言うとね、やっぱりね、円高気味なんじゃねえかなっていう感じがするんだよな。うんうん。で、感じはします。
はい、
で、ファンダメンタルズ的には、なんかこういろんなこと言うんだけど、はい、結局後で見ると、はい、当たってんだよね、俺の言って。まあ自分で言うのもなんだけど、当たってんだよ、本当に。だって、チャートの動きが、そうなんだよ、はい。でね、ちょっと見てほしいのは、前回の番組で俺がさ、これ俺持ってんだけど、はい、上がると思うんだよな、とか、うん、まあ俺は持ってるけど、上がる、こうなったら上がるよなって言った銘柄なんだ。
うん、なんだっけ？
コパーだよ。
どう？
ここで言ったの、どう？コパー。本当に上がってる
だろ。おー、本当だ。
でね、なんか俺自分の癖が分かったのよ。
はい、
結構自信ある時って番組で、はい、これ上がるかもしんねえんだよな。でもな、これ、まあ一応持ってんだけど上がるか。結構ね、自分、なんだ、小心者になるんだよ。本当にやってるときって。
ああ、分かっちゃうかもしれない、皆さん、ね。
だけど、それはもう自分で考えてやってくださいよ。
はいはい、
で、これ、銅ね、銅は、どうして、前の番組で、上がるかもしんねえんだよなってつぶやいたのかっていうと、もう一度ね、はい、その時お話したのは振り返っていただくと、はい、オレンジ際に勝ちました。
はい、
で、下がってきました。紫が横ばってます。紫が横ばうっていうことは、めったにないことですから、はい、かなり、下げが終わってきたということ、
うんうん。
それから、青が下がって、青がダブル底になってます、
はい、
うん。ということは、青と紫から考えると上昇の可能性が、あると。100% じゃないけど、あると、
はい。
そこで、この番組でずっと言ってる、オレンジ際の戦いに勝って、
はい、
で、一回下がるのは、オレンジの修正だよな、うんうんうんうん。で、その後どうなるのって見たら、はい、止まって、上がって、上がって、で、ここぐじゃぐじゃしてるから、上がったり下がったりするでしょうと。はい、あ、やっぱ下がってきたと。ところが、ほら、ここで。一回しか下がんないで戻ったじゃん。で、先週の木曜日だから、ここはぴったりほら、あ、これ、じゃあ、木曜日、ここだから。
木曜日。
このとこだから。
はい、
ここで、ほら、なんかそんな感じだなって言ったんだよな。そんで、こうなって、こうなって、まあ、ここで買いだよな。下髭も良かったし。
はい、
ただ、ここで買ってた人ってね、この下髭でね、ロスカットされないように気をつけなきゃいけない。うん、で、これ抜けて買ってもいいんだ。
はい、
で、ガッと行って、起きたらさ、これさ、水曜日起きたらさ、昨日起きたらさ、俺、ああ、なんか元金のさ、
嬉しい。
元金の、69で、49ぐらいだから、1.56 倍になってた。で、今日見たらもっとだからね。これ今だから。
いやー、これいつまで？
いつまでっていうのはね、下がるまでですよ。
そうなんです。
うん。でもこれオレンジ際に勝って、はい、下げて、ダブル底作って上げてるから、
強め。
まあ強めだよな。
はい、
で、週足を見ると、オレンジ際にこれダブル底で買って、これダブル底でしょ、
はい、
で、買ってちょっとしか下げないで上がってるから、
はい、
まあ勢いついたら勢いつくだろうな。
そのまま。
それからね、順番に見ていきましょう、
はい。
前回お話したダウですね。ニューヨークダウ。
はい、
過去の12月の高値に当たって、
天井。
そう。で、一度下がった。で、これ本数何本かっていうと、この一番下から仮に数えたとすると、はい、頂上が14本なんですよ。
はい、
だからか、まあ、14本行って上がって、するとここだと14、15、16、17、18本目だから、
はい、
買わないという手が一つあります、うん。ところが、下からオレンジ、紫、青、緑なんで、一回下げてガンと行く可能性があるので、
はい、
ここ抜けたら、買いなんだよ。 でもちゃんと抜けなきゃダメ。ザラバ見てて一瞬抜けると上髭になるから後で見ると、はい、なので明日の朝見た時にここの12月の高値やこの辺を抜けてくると、強い買いましょうとかいうことではなくて、はい、強いとチャート上は強い、
はい、
それからナスダックもパンパカパンで下からオレンジ紫青緑赤になってますんで、これもね上に抜けてこの赤が青割らないで上がってきたとこなんか見ると、
はい、
まあ弱かないな、トランプ旋風かな、
結構集中してます、
集中してんだ、だからちょっと怖いは怖い、
はい、
でこれは抜けたらやっぱ強いで、抜けたのに弱かったっていうことは強くなる場面なのに弱いっていうことは弱いんです、
弱い、
だそれはね2段階ぐらいで考えてやった方がいい、はいはい、まだ大丈夫だな、
はい、
それからね、これ、上海は底値圏を作って徐々に下値を切り上がってきてるので抜けたらこれも面白い、うん、から金はずっと上がってて俺ね手締まったさっき、手締まった、
そうなんですね、
手締まった、あの
すごい
とりあえずな
本数が、
うん、すごい本数はね何本いったらかと、オレンジのこの下からだと、
はい、
ビュンビュンビュンビュンビュン
相当
い
ってそう、
うん、頂上まで26本い、うん、ってますね。ただ週足を見ると、はい、まだね1,2,3,4,5,6,7,8,8本でこれ前の高値抜いてるから、だからこのね、この金の前の高値を抜くっていうのと、はい、さっきのダウの前の高値を抜く、これダウの週足抜くっていうのが一緒なんだよ、
はい、
なのでやっぱ高値抜く、パンパカパンで高値を抜くっていうのは原則買い、でシルバーはこうでしょ、どうだ、コーン、
はい、
コーンがやっとオレンジに来た、
そうですね、
前言ったじゃん、コーンなんかこう来たら来る感じでこの辺で言ってたんだよな、
はいはいはい、
でついに来たんだけど、ここ何やるかって言ったら、さっきのなんだっけ、銅とかいろんなこうオレンジ側の戦いを多分すると思うんだよね、
はいはい、一回下がる、
そうでオレンジだけ狙ってると、見てトウモロコシってさ、はい、前回オレンジに絡んだのってここだから、でここから下がって今度は次のオレンジ絡みだから、
はい、
いつからかっていうと去年の3月から今までオレンジ絡みがないわけ、
はい、
つまりオレンジの技っていうのはかなり効くんだけど、
うんうんうん、
去年の3月、今年の今2月だろ、だから約1年間経たないと次のオレンジが来ないので、うん、オレンジの技だけでは、
はい、
なかなか生き残っていけないわけだ、うんうん、だけど来た時は絶対にやるという感じでしょう、う
ん
う
ん、はい、
それから大豆、
はい、
一応週足これね底値をつけました、
うん、
だ今後どうなるのか、これ週足だから結構硬い、そこにつけたんで、
はい、
今後日足ベースで上がったり下がったりしながら上がっていくイメージをするんだけど、
はい、
ここオレンジに買って上がって下がって上がって下がって、だから一回下がってから上がると、これ下からオレンジ紫青緑赤、今早口言葉、
オレンジ紫青緑赤、
そう、あ俺の方がうまいかもな、だって俺だって公演で使ってるから
じゃあ3回言ってください、
オレンジダメだ
はい次、
はい、次、次はですねどうしようかな、まだ時間あるの、
もうそろそろ行ってもいい、
もうそろそろ行ってもいい、
はい、
行っちゃって一個だけ行こう、次に行こう、
行っちゃいましょう、
うん、行きましょう、
以上相場志郎の相場の潮流でした、
はい、株は技術だ投資の提言、
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます、
はい、
今日もあれなんですよね、あの打ち合わせがいつも通りなかったので、
ないよ、
どこで終わるか分からないんですよ、毎回
リスナーがねうちあのね憧れちゃんが面白かった時、はい、一番面白かった時っていうのをあるリスナーに言われて、
はい、
でこの時とこの時って言われたんだよ、
はい、
で後で考えるとさ、はい、ミーティングしなかった、しなくてぶっつけ本番の時が面白かった
と。誰ですかそんなこと
言う。いろんな人。
で、
なぜかっていうと、やっぱりね、ぶっつけ本番だからね、
はい、
本当に集中してやるじゃない。
はい、
それがこう見えてね、面白いっつうんだよ。
いつも集中してますよ。
そうか、
はい。
さて、ちょっとあれ発音して。
Z? だ
って、
Z? ダマーシー。
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 うん、これ、なんていう意味だと思う？
え、全然わかんない。
ダマっていう人が、これ、ダマシだとさ、これ。
ダマシさん？
これはダマシだろ、
ダマシさん
違うんだよ、相場用語でダマシっていうのがあって、
ダマシ、
うん、 これちょっと読んでもらえますか。ごめんね、初見で。
はい、本当ですよ。
お願いします。
質問です。いつもためになる番組ありがとうございます。
いえいえ。
この番組がきっかけで株トレードを始めました。今は MA が集中した後のブレイクアウトで動いた方につくトレードが好きなのですが、その際に2日くらい大きく反対方向に動かれ損をしてしまうことがあります。いわゆる騙しってやつですね。
はい、これ騙しっていうと、あの憧れちゃんの言葉にするとどういうのを騙しっていう？
動いた方にその際に
この真剣度がいい。今憧れちゃんが考えた
と。すごく大きな損してしまうことがあります。うん、だから、
うん、
一旦の下げとかですか？上昇トレンド中の一旦の下げとかに騙されちゃうってことですか？
一旦の上げとかな。並びを上に抜けたから、
はい、
さっきのダウと一緒、ダウじゃなくてダウと一緒。上に抜けたので買ってみたら下がっちゃった、
はい
はい、あるいは 下に抜けたので売ってみたら上がっちゃった、
はい、
これ騙されたと。騙し、
はい、騙し。
上に抜けたら上に行くはずなんだから、だけど騙されちゃったということで、
はい、
この方は MA が集中した後の上にバーンと抜けたやつを買う、下にバーンと抜けたやつを売ることをやってた、
はい、
ところがハマっちまったと、
はい、
でちょっと下読んでください、
は
い。
最近では4543テルモで9月中旬に MA 集中からの下落に売りで入りました、
うん、
が、
うん、
急激な反転にあって損切りとなりました、
うんうん、
騙しが出やすい場面、騙しの対処法について教えてください。
これ騙しだから俺が考えるのは警視庁に相談した方がいいと思うんだよ。騙しだもん。
その騙し？
あ、まあいいや。で警視庁に相談したらこういうことが分かりました。
関係ない。
4543のテルモ、こういうこの方が送ってきてくださったチャートだとこういうことですね、一つ騙し、例えばこれあのここが下限で上昇して、
はい、
下限、これ下限いっぱい作ってるよな、
はい、
でこう上がってまたこれ下限で、
はい、
この下限がいい加減じゃなくて正確、
いい加減ですね、
いや正確なんだよこれ下限がな。これぴったり止まってるだろ、
はい、
で上がって上限でまた下がって、ここで例えば売りを入れるな、
はい、
割ったから、
はい、
売ったら翌日ぐわっと下げてやったと思ったらちょっと上がって、
はい、
これを見て売ってるから、
はい、
実際に売りができたのは翌朝の寄り付きなんで、
はい、
これ取ったと思って大喜びしてもっと行くぞと思ったらこの陽線ですでにマイナス、
はい、
でそのうち下がるだろうと思ったらまた上がっちゃって、
はい、
そのうち下がるだろうと思ったら下半身になっちゃって、で待ってたら上がっちゃった。一つここ騙し、
うん、
ワン騙しヒエル、
うん、
でネクスト騙しがねここ、ま、この人もね、
はい、
これ踏んでるからあれなんだ。あ、でもこれ線曲がってんだ、これ
曲がってる、
うん、ということはこれ左から見て
本当だ、
うん、ということは
気がつきませんでした。
これ線はもっと上にあるはずだからこれ割り込んだので売ったんだよ。ここで売って今度こそと思って売ったら上がっちまったんだ。でそれが見ていただくとここです。売ってで、
はい、
上がっちまってこうなっちゃったから、
うんうんうん、
でこれでその後の上げを取れず残念ということなわけだけど、
はい
はい、こういう時にこれね、これを見破る方法、
はい、
ないです。
ない、
わかんないもんだって。わかんないけど、わかんないけどどうしたらいいかって言ったら玉の操作だよね。
うん、うん、
例えば24年の8月のテルモを出してみますね、テルモはテルモは何も、テルモは4543 何4543いくと
4543
ね。でテルモの去年の
8月、
うん、8月いきますか。
どの段階で修正できたんだ
ろう、うんうん、そういうこと。これな、ここな、こうです。いきますよ、
はい、
こういっちゃったわけだ。ここまでこんなに、はいはいね、じゃあ行きましょう、はい、やってみましょう。ここからやります。実はね、玉の操作、これずっとこれ安値なで見ていって明日、うん、とこれで、
はい、
この安値を割ってきたから、
はい、
いよいよだと、
はい、
例えばこれ割ったんで入れたけど上がっちゃったと、でも前の高値行ってないから今度こそ行くぞと、な、行くぞ、よし行くぞ、
よし行くぞで、
やったんだけど売ったで、
はい、
翌日、まあ売った人の心理って、
うんうん、
まあこれぐらいだったら
大丈夫って
我慢しようっていうことになりますわな。
はい、
で、あ、陰線だから
大丈夫、
明日下がるぞと、はい、まあ、これそうだよな、
はい、
でこれで俺だったら、うん、じゃあ我慢しましょう、まだ皆さん我慢しましょう、はい、俺だったらこう一回手締まる、一度な、
ここで、
うん、なぜかっていうと、この陽線の翌日、あ、この陰線の翌日陽線じゃん、
はい、
でそれよりも高いところが始まってて、この終わりが前の陰線の初めで割ってないから、はい、ここより高いエリアで動こうとしてるんで、この日ちょっと大きくするぞ、ほらこの日さ、ここで止まってるじゃん、そうするとここで売りを入れたところよりも上で動こうとしてるから、まあ俺らの大学時代言ったら、家賃4万円でずっと住んでたやつがさ、何か金が入ってきてさ、はい、親が死んだかなんかで金入ってきてさ、あ、俺だ、なんつって。それで、あれだよ。ちょっと10万とこに10万円ぐらいのところに住んでて、はい、で、固定的に住んでるような話で、こう、居所が高くなったわけだ。で、ちょっと怪しいから、一旦切って、次下げたら、
はい、
今入れた 1.2 倍ぐらい入れてみようと思って、俺だったらこれ一旦切るな。
なるほど、
うん、で切らないとして、これでどうよ、ここで空売りを入れたところよりも、はい、高いところに4日もいるんだぜ、しかもさ今回緑の上だぜ、
うーん、
なんか怪しいじゃん
って思わないといけない、
ね、うん、しかもねこれ線がね、横にいっぱい揃ってるのって乱高下しやすいんだよ、なので東京証券取引所もニューヨーク証券取引所も、毎回これ言ってるけど、
はい、
売る人と買う人がいて、それぞれが注文を出すわけだ、はい、でせめぎ合って最後どっちかの方が買って、買いだったら上がっていく、売りだったら下がっていくと、うん、でこれねまだ拮抗してるわけだ、
はい、
だけどここより高いところで拮抗してるってことは、取引は東京証券取引所における取引は、うん、高い、より高いところで、自分が空売りを入れたところよりもより高いところで行われているので、ちょっと一回切っとこうと。
はい、
で、切った人に、切らない人にとってはこれまだ我慢です。
な。
で、これもまだ我慢。あ、下がりそうだと。で、おお、いいねいいね、下がりそうだと。で、切った人にとっては、これ、だいぶオレンジの上で動いてるんじゃない？で、ちょっと我慢してみようと。あれ？あ、切った人にとっては、買い。
はい、
もう時間来い、時間来い、
時間来い、あと1分くらいですよ、う
ん、な、切った人にとっては買い、切らないで持ってた人にとっては、
はい、
ここに当たってから下がるまで待とうってっなっちゃうんだよ、でほらほら下がってきたってなるよな、そしてまあ1日我慢しよう、はい、ああこれもしかしたらこれ上がらないからいいんじゃねえかっつって、うんうん、あこれ陰線だぞなんつって、俺ってなってやってる間にね、どんどんどんどん上がっちゃうんだよ、
はい、
だこの辺のね、さっきの俺の覚えてください、東京証券取引所において攻め合ってる位置が高くなって、はい、それが何日か続いたっていうことは、ちょっと一回手締まっといた方がいい、
はい、
ということがこの方へのですね回答で、でこれがどこで行われるか分かる、だってここだったら一回上がって下がっちゃうじゃん、
はい、
ここだったら一回上がって下がっちゃうんだから、
うんうん、
これがなるところっていうのは想定できないな、
うん、そうなんですね。
なんですよ。
でも同じチャート見ていても、今自分が売ってるか買ってるかによって全然もう
違います。
見方が違うんですね。
メンタルが違う。
そうですね。
メンタルが違う。
ありがとうございました。はい、以上株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。ああドキドキした、はい。それでは YouTube の延長配信もこの後お楽しみに。
行きましょう。株は
技術だ。